司法書士に聞いてみよう。こんにちは。この番組は暮らしの法律について宮城県司法書士会の皆さんが分かりやすく解説してくださる30分の番組です。放送は毎月第4木曜日、進行は笹崎でお送りしております。今日は千葉明秀司法書士事務所の洞内夏子先生をお迎えしてお話を伺いたいと思います。洞内先生、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
寒くなってきましたよね。
そうですね、ここ何日か急に寒くなりましたね。
そうですね、冬が苦手な笹崎なんですけれども今日は何のお話、どういったテーマですか？
はい、年末年始にかけてご親族の皆様が、はい、ご実家に集まる機会も多くなって、ええ、そうなると亡くなった、例えばお父さん名義の不動産どうしようかっていう話にもなるかと思いまして、
はい、
この時期って私たち司法書士にとっても相続登記が多くなるような時期なんですね。
そうなんですね。
はい、はい、でその相続登記の中でも、はい、見落とされやすい財産の一つに道路持分というものがあるんですけども、はい、今日はその道路持分についてお話をしたいと思っております。
道路持分ですね。
はい、
道路持分、これは財産なんですか？
はい、財産です。具体的にどういうものかって言いますと、
はい、
皆さんのご自宅の前とか横とかに、
うん、
大なり小なり道路ってあると思うんですよね。
そうですよね。道路がなければ。
道路がなければ。
車が入れない。はい。
はい。どこにも行けないですよね。
はい。
道路が、ご自宅のその前とか横とかにあって、そこを通って、
はい。
皆さん通勤通学をしたりとか、あちこちお出かけされると思います。
はい。
その道路なんですけれども、
はい。
必ずしも国とか県とか、市といった公的な機関の所有ではないことがあります。
そうですよね。
はい、
私のうちも市道、シティの道路からちょっとこう砂利道になってまして、
はい、
で6軒のうちで共有して出入りしてる感じなので、
はい、
そういったイメージでいいんですか？
そうです、そうです。そのような感じでご近所の方が、それぞれ持ち分何分の1か、例えば笹崎さんがおっしゃった6人の方で共有してるっていうことであれば、
はい、
持ち分6分の1を持ってるということで、それを道路持ち分と言います。
ただ、
はい、
なんとなくきっかり6分割のイメージではない気もしますし、
はい、
あと私の家って一番奥なんですね。
はい、
私うんと通るんだけど、
はい、
先頭の人はなんかあんまり通らないとか、ちょっと素朴な疑問が浮かんでくるんですけれども、
はい、ご近所に6軒家があれば、大体は6分の1で持つことが普通なんですけど、いろいろな事情があって、やっぱり、
1
人だけちょっと多く持ったり、逆に少なく持ったりというパターンもありえます。
じゃあ、多分お住まいの方はね、
はい、
この道路も持ち分だっていうのは、相続される方はなんとなく分かってるものですか？
ですね、
はい、
意外とその自宅の土地建物を持ってらっしゃる方も、
はい、
忘れてしまうっていうことも多い財産なんですね。
あ、忘れちゃうんですか？
はい、はい、どうして忘れるのかちょっとわからないんですけ
ど、どうして忘れちゃうんでしょうね。
やっぱりその自宅の土地やその建物に比べると、はい、財産的な価値は低いから、
はい、
忘れられがちなのかなと私は思っております。
そうですよね、
はい、
何かその財産っていうと、財産っていうこう大げさなものじゃなくても、
はい、
敷地とか家の建物っていうのはパッと頭に浮かぶんですけれども、
はい、
その道路まではなかなかね、
はい、
心かイメージが及びませんよね。
そうなんです。もう一つその忘れてしまうのに拍車をかけるような理由がありまして、
はい、
そういったその道路持分って固定資産税が課税されてない場合も多いんですね。そうすると毎年4月頃に固定資産税の納税帳というものがお手元に届くと思うんですけども、
はい、
その固定資産税がかけられてない道路持分ってそこに乗ってこないことが多いんですね。
あ、そうなんだ、はい、そうすると、1年に1回ハッとする機会もなく、
そうなんです、
忘れちゃっていて、
はい、
じゃあどういうケースがもう忘れ去られて何かこうトラブルになるとか、
はい、
そういうもし事例があればご紹介いただいてもいいですか？
はい、わかりました。私の勤務している事務所でも年に1、2件は 必ず相談が来ます。あの道路持ち分の相続忘れてたんですけどどうしようっていう相談なんですけれども、あ、はい、あの具体的にはその自宅の土地建物を相続登記を10年以上前にして、
はい、
さあこれからあの売却しようっていう時になって、
はい、
あの発覚するケースが非常に多いんです。
あ、そうなんだ。ただ相続した段階ではなかなか気づくタイミングがなくて、はい、で、まあ、処分されたり、ね、売却したりして、はい、何らかのこう、なんでしょうね、証拠位っていうのかな、はい、そういうのが出た時に
そうです。
え、どのタイミングで気がつかれるんですか。
はい、まあ、気づくのは私たちその司法書士が登記してくださいって依頼が来た時に、
はい、
あの隣地調査、隣の土地の調査っていうのを私たちがするんですね、
はい、
まあ、そのご自宅の隣接している土地の所有者さんどなたかなっていうのを法務局で登記情報を取って調べるんですけれども、はい、そこであれこれ亡くなったご主人の名前じゃないかなっていうのを持ち分例えば6分の1、
はい、
あれこれ依頼くれた奥さんの亡くなったご主人じゃないかなっていうふうに気づいたりとか、
はい、
逆にその不動産会社の方仲介業者の方が、
はい、
その同じような隣の土地の調査をなさって、
ええ、
あれこれ亡くなったご主人の名義じゃないですかって気づいてその、
はい、
所有者の方に教えて分かっちゃうっていうことがあります。
じゃあ何か正式な手続きをするタイミングで、
はい、
こうお名前があの前の持ち主のお名前が残っていた段階で、はい、あらっていうふうにな るわけですね、
はい、
あ、そういえば先日ですね、
はい、
うちそのなんていうのかな臨時調査、
はい、
っていうのかな、なんか杭をここ打ちますとかっていうの、はい、ちょっと担当の方来ましたよ。
あ、
はい、
そうですか。それとはまたちょっと
違うんですか。
それおそらく今日警戒確定とかの方かなって思います、はい、はい、私たちがやってる隣地隣の土地の調査っていうのはそのまさしく道路持ち分の登記名義が亡くなった方のまま残ってないかとかっていうのを確認するためにやるので、あのたあの現地に行って立ち会いとかはせずにあの、
はい、
法務局で取る構図っていう地図のような書類があるんですけど、その土地上の土地上であの見るんですね。
そうすると分かってしまうわけですね、
はい、分かってしまうんです。
分かってしまった場合は、
はい、
今度どういった対応になるんですか。
はい、まずこの売買予定されている場合は一回手続きを止めてくださいとお願いをします。
え、本当ですか。
はい、はい、その登記の依頼だいたいうちの事務所の場合は1ヶ月から2週間前くらいに、
はい、
今度いついつ土地売買するから先生お願いしますって依頼が来ることが多いんですけど、
はい、
亡くなった方のまま名義が残ってると最短でもその登記名義を変えるのに1ヶ月、長くなるともっとかかることもあるので、
はい、
あの予定通りにちょっと売買を進められないこともありますので、そこは、まあ、あの買い主さんですとか仲介業者さんの方にご迷惑をおかけしますけど、はい、手続きを止めてくださいとお願いをします。
そういったケースがあるわけですよね。
ありました。
つい
半年くらい前ですかね。ありました。その時はあの幸いにしてですね、
はい、
その10年以上前に相続登記して道路持ち分が10年以上分からずに放置されてたケースなんですけれども、
はい、
相続人の方全員がご健在で、
はい、
あの遺産分割協議もスムーズに進んだので、まあ、延期ちょうど1ヶ月くらいで済んだケースだったんですね、
はい、
ただこれがあの相続人の状況が変わるっていうことも十分あるんですね。
変わる、
はい、
それは
あの例えば認知症になられて、
うんうん、
あの遺産分割協議ができなくなってしまったりですとか、
はい、
その本来の相続人の方がまた亡くなってその次の相続人の方と交渉しなければいけなくなったりすると、はい、時間がかかります。
よくあの別な税理士さんの方に、
はい、
あの海外に行って連絡が取れないケースがあるっていうお話をねちょっと別な件で伺ったんですけど、はい、そうなっちゃったらちょっと何かこう法律的に何も確定できなくなっちゃうんですか。
そうなんですね、まあ、不在者財産管理人を選択するとかちょっと面倒なことをしなければならなくなりますので、あの泥持ち分の相続漏れは気をつけてと、もう本当に心の底から今日皆さんに伝えたいと思ってきました。
そうですよね。
はい、
で、土地とかの売買って、まあ、なんていうかな、まあ、売れたお金を何かにこう、当てにするとか、
はい、
用途があって売買するわけですよね。
はい、
それが、まあ、売れなくなっちゃうって言ったら、すごく大事じゃないですか。
大事なんですね。うん、買い主さんも、その銀行から例えば融資を受けて、その土地、建物を買おうとしている場合ですと、
はい、
融資受ける銀行の方にも、はい、この今回こういう事情で手続きちょっとストップしなきゃいけないんですって説明しなきゃいけないので、
はい、
大変になります。
はい、それは本当にこちらもあちらも一大事。
そうなんです、うん、
じゃあ笑って話せるようなことでもないんですけれども、
はい
はい、じゃあまずそういったものがあるかどうかっていうことを日頃から意識することがやっぱり大事ですか。
はい、そうですね、日頃から意識していただいて、その特に一戸建ての土地建物をお持ちの方の場合は、
はい、
道路持ち分あるかもしれないと思っておいていただいた方がいいですね。
私どものような一般の人でもそれは確認ってできるんですか。
はい、確認はできます。
どうやって確認。
はい、仙台市の場合ですと各区役所に固定資産税課という部署があるんですけども、
はい、
そこに行っていただいて固定資産評価証明書という書類を取っていただければわかります。その時にですけれども、
はい、
自分が所有している不動産全部載せてくださいと言いますと、
はい、
先ほど申し上げた納税通知書には載ってこなかった道路持ち分も載ってきます。
はい、そうなんですね。はい、通知には載ってくるんだけど課税はされない形ですかね。
固定資産の評価証明書には載ってくるんですけれども、
はい、
税金はゼロって書かれて載ってきます。
そういうことなんですね。はい、評価、何評価証明書っておっしゃいましたか。
固定資産評価証明書です。
固定資産評価証明書、
はい、言いづらいですよね。
お年玉かみそうですね。固定資産評価証明書、
はい、
これを区役所に、
区役所で仙台市の場合は区役所で、
はい、
仙台市以外の市町村の場合ですと、まあ、その市役所ですとか町役場村役場に行っていけば取れます。
じゃあその、まあ、自分たちの地域の管轄する役所に行って、
はい、
そして、まあ、なんていうのかな、出してもらうんですかね。
そうですね、
証明書を出してもらう、
はい、
それによって道路の持ち分があるかどうかというところがご自身でも確認できるということですね。
はい、
あ、そうなんだ、全然知りませんでした、
はい、
あまり。はい、
法務局でその構図地図を取って、
はい、
自分の土地に隣接しているその土地の所有者を確認するっていうのは一般の方にはちょっと難しいと思いますので、
はい、
もしその方法で確認したいと思いましたら、まあ、お気軽に私たち司法書士に声をかけていただければと思います。
かしこまりました。はい、心強いですね。ありがとうございます。はい、ではこの辺で洞内夏子先生のリクエスト曲ということなんですけれども、今日の曲は安室奈美恵さんの、はい、どういった曲ですか。
スイートナインティーンブルースという曲で、
はい、
私は正直安室奈美恵さんの熱狂的なファンというわけではないんですけれども、
はい、
先日 の引退しますという報道を聞きまして、
はい、
寂しいなと思いまして、この曲をチョイスいたしました。
はい、
はい、
では、寂しいですよね。
寂しいです、
うん、私もちょっとダンスの YouTube を見るのがすごく好きで、
はい、
たまにこうちょこちょこ見てたんですけれども、そんな寂しさをですね噛みしめつつ、
はい、
曲を聴いてみたいと思います。
はい、
安室奈美恵さんでスイートナインティーンブルースです。はい、はい、お送りした曲は安室奈美恵さんでスイートナインティーンブルースでした。本日の司法書士に聞いてみよう、この番組は暮らしの法律について宮城県司法書士会の皆さんが、詳しく解説してくださるという番組なんですけれども、本日は千葉昭秀司法書士事務所の洞内夏子先生にお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。前半は道路の道路持ち分ですね、はい、意外と見逃されやすいという財産についてお話を伺ったんですけれども、この辺でね、はい、先生自身にもちょっとお尋ねしてみようかなと思ったんですけれども、はい、この季節キラキラと輝く星座をご覧になるのが好きと伺ったんですけれども、はいはい、星空がお好きなんですか。
はい、好きなんです。
なんかきっかけあったですか。
ですね、私が高校2年生ぐらいの時だったと思うんですけど、
はい、
何の流星軍がちょっと名前忘れたんですけど、すごい流星群が来るよってニュースになったことがありまして、はい、弟と2人で 夜遅くまで起きて星空を眺めてて、その時本当に
見えたんです。
ビカビカっと光るような流星群が見えまして、その時から星空が大好きになりました。
ワクワクしますよね、はい、来る来るって言われたものが来る時ってなんかこうやったっていう感じするじゃないですか、はい、肉眼でも見えたんです。
見えました。
すごい明るいんですか。
明るかったです。本当に火の玉いっぱい降ってくるような感じで、
はい、本当ですか。私一回も見たことないんですよ。じゃあ感激しますよね。
感激しました。
じゃあ今もこう星空を眺めたり、
はい、
へー、プラネタリウムとかも好きですか。
行きます。ちょっと最近忙しくて行けてないですけども、
はい、じゃあもう望遠鏡買ったりとか。
そこまでは。
そうなんですか。
高額ですからね望遠鏡は。
すごく古いねユーミンの歌でジャコビニ彗星の日って歌があるんですけれども、はい、弟と一緒に眺めたみたいな歌詞だったので、まさに歌を地でいく感じだなと思って今お話を伺ってました、
はい、
じゃあ星空がお好きで例えばこう星を見に行ったりとか、はい、そういったことはあるんですか。
ですね、私のその祖父母の家が青森県の十和田市というところでして、
はい、
比較的そのネオンとかが少ない場所なので、
はい、
祖父母の家に行った時は夜外に出て星を見ます。
綺麗でしょうね、
はい、
雪もちょっとありますけれどね、十和田市、バラ焼きでしたっけ。
そうですね、 B 級グルメ。
そうですね、 B 級グルメ。あとなんか稲尾井川でしたっけね、はい、川が流れてるんですよね。私も仕事で行ったことがあるんですけれども、そういったところで見る星空ってやっぱり心が洗われますよね、
はい、
こう好きな星座ってあるんですか。
私実はサソリ座生まれなんですけれども。
そうなん、サソリ座の女の先生ということですね、
はいはい、夏はやっぱりサソリ座をあるかな、出てないかなって探すのが好きです。
私オリオン座しか分からなくって、はい、どの辺にこう南の空に見える。
南の空で、
はい、
夕方の7時くらいですかね、
はい、
東の方に見えてきます。
はい、東って太陽が昇る方ですよね。
す、はい、
アンタレスですよね。確かなんかそんな星なかったっけ。
アンタレスはサソリ座で、オリオン座だとベテルギウスですかね、赤い星は。
そうですよね、はい、私もプラネタリウムとても小さい頃好きだったんですね。何も記憶にないんですけど、
はい、
で冬の大三角とかこう解説を見てはーってこう見てた記憶があるので、すごいこう分かりますよね、
はい、
仙台はあまり見えないですけど ね、
そうですね、街の明かりがやっぱり強くて、
はい、
星座にある一等星っていう明るい星がなんとか見えるかなぐらいですね、私の今住んでる家からだと。
都会にお住まいですね。
はい、都会に住んでます。
それがこうひしひしと伝わってきました。うちはもうちょっと見えるかもしれないんですけども、はい、はい、そんな掘らない夏子先生なんですけれども、最後にですね、お仕事についてなんですけれど、はい、司法書士を志したきっかけってどういったことになりますか。
はい、ちょっとラジオで言うのも恐縮なんですけども、ちょっと両親への反骨精神といいますか、
はい、
私の両親は今私の仕事を認めてくれてはいますけども、大学を卒業するときはやはり安定性ということをすごく重視して、
はい、
公務員になりなさいなりなさいってすごく言われてたんですね、
はい、
で私もまだ若かったんでちょっとそれが嫌で、
うん、
手に職をつけたいなと思いまして、
はい、
ただ弁護士となると法科大学院に進学しなければいけないですし、
はい、
税理士会計士だと私ちょっと数学が苦手だったので、
一緒一緒数学苦手
と消去法で言ったら、あれ司法書士は
いいかも
いいかもって思ったのがきっかけです。
とすると大学生の時にはもう、はい、この道に進もうと決めてらっしゃった。
大学を卒業する時です
ね、はい、すごい卒業するジャストぐらいですか。
はい、一応就職は決まっていた会社はあったんですけれども、
はい、
ちょっといろんな事情があってそこを内定辞退しまして、
はい、
アルバイト等しながら、臨時で働きながら今の資格を目指して、
はい
はい、今の事務所に最初事務員として雇われまして、はい、資格を途中で取りまして現在に至ります。
わあ、すごいですね。努力家なんですね、難しい試験じゃないですか。
そうですね、細かい、かなり細かいことも試験で聞かれますので、いろいろ覚えてないといけないですね。
そうすると今の司法書士事務所の最初はじゃあ事務スタッフで入られて、
はいはい、
その後資格を取ったので、司法書士ということに、はい、なられたということですよね。
はい、そうです。
へー、ちょっと興味で聞いていいですか。はい、最初どういったところからお仕事って始めるものなんですか。
まずは法務局での全部事項証明書、通称登記簿謄本取りからですね。
すいません、先生、はい、もう一回お願いします。
はい、全部事項証明書、登記簿謄本、全部事項証明書、
はい、
これは先ほどの前半話した道路持ち分の調査の時も関わってくる書類ですけれども、
はい、
不動産の所有者が誰かということを記載している書類です。
全部事項証明書、
はい、
うん、ちょっともう一つが
通称が、これの通称が登記簿謄本です。
え、そうなんだ。はい、登記簿謄本って正式名称じゃないんですか。
ないんです。
知らなかった。ちょっとトリビアだ、私の中では。じゃあ正式名称はさっきのこう舌を噛みそうな名前を取るところから。
はい、
へー、もうたくさん取られるんですか。
たくさん取りまして、いっぱいその、はい、間違えた場所を取ったりして先輩に怒られたりもしました。
そんなこともあるんですか。じゃあ新人さんの司法書士の先生はまずそこからですね。
そうですね。
じゃあ法務局さんはもう住んでもいいくらい通うとかそんな感じですか。
そうですね。法務局の自販機のジュースが通常よりちょっと安いんで、喉乾いたらそこでジュースを買うとかも覚えますね。
そうするといろんなね、他の事務所さんの新人さんとかと仲良くなったりしないですか。
そうですね、いろんな事務所 の、 その方と法務局で会うとご挨拶をして、今日どうですかとか、寒いですねとか、忙しいですねとかお話をするようになります。
なるほど。じゃあそこでその、謄本を取ってらっしゃるのは比較的、キャリアが年数の少ない方が多い、
は
い、
そうですね。あとは本当に資格がなくて事務スタッフとして働いている補助者と呼ばれている方々が増えることもあります。
はい、そうなんですね。先生今はもうキャリアをお積みになって、実際にこう取りに行くことはないんですか。
うちは人数が実は少ないので、今私も行きます。行くこともあります。
そうなんですね。はい。はい、じゃあ、またいろんな仲間の方とかね、
はい、
情報交換ももしかしてあるかもしれないですよね。
はい、
で、そこから少しずつ少しずつ、なんて言うんでしょう、案件っていうんですか、事案っていうんですか、はい、そういったものを担当していくと。
はい。
一番最初に担当した思い出ってありますか。
そうですね。銀行さんから来た抵当権抹消登記。
おお。
今となって、では簡単な事件だったんですけど、当時も冷や汗をかきながら書類作ったのを覚えております。
はい、そうなんですか。はい、今はもうじゃあいろんなことをねされて、大抵のことはもうなんていうのかな、日常的にこなしてっていう、そんな感じになってきてらっしゃるわけですよね。
まだまだ登記も奥が深くて、はい、私がまだやってないいろんなパターンはありますけども、
はい、
基本的なことは経験してきたかなとは思っております。
お話伺うと、登記が多い事務所さんというイメージでいいんですかね。
はい、うちは不動産登記が多い事務所です。
そうですか。じゃあいろんな、ね、パターンを見て、勉強なさってきたというところですね。
はい
はい、これからこう挑戦していきたい分野なんかもあるんですか。
そうですね、会社の登記、商業登記ですけれども、
はい、
そちらの分野は今所長がほとんど一人でやってますので、私も挑戦していきたいと思っております。
はい、いいですね。もうバリバリにぜひなってみてください。
はい、頑張ります。
はい、では最後になりますが、宮城県司法書士会からのお知らせがあるということで、ホラナイ先生お願いしてもよろしいですか。
はい、宮城県司法書士会より番組をお聞きの皆さんへお知らせがあります。私たち司法書士を題材にした漫画、酸いも甘いも司法書士花村大輔のプライドを抽選で5名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は宮城県司法書士会事務局までご連絡ください。宮城県司法書士会の電話番号は、電話が 022-263-6755、 ファックスが 022-263-6756 です。 ご応募お待ちしております。
はい、お待ちしております。冊子なんですね。こう、はい、手軽に読める感じなんですね。
はい、手軽に読める感じです。
私も見てみたいですね。電話しちゃおうかな、
はい、ぜひぜひ。
ありがとうございます。はい、はい、繰り返します。宮城県司法書士会、電話番号が 022-263-6755 022-263-6755、 ファックスでもご応募できるそうです。ファックス番号は 022-263-6756、 ファックス番号は 022-263-6756 ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、本日は千葉明秀司法書士事務所の洞内夏子先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。